ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボ。今日は今月5月18、19、今度の土日に熊本市動植物園で開催される熊本環境フェア2013の出展団体の皆さんにスタジオにお越しいただきまして、環境への取り組みなどお話を伺っています。本日のご出演は有価物回収協同組合石坂グループと株式会社エコポート九州の広報担当工藤蘭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて工藤さん、石坂グループ、はい、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、どういったね、事業を主にやっていらっしゃるのか、紹介していただけますか。
はい、石坂グループでは熊本市をはじめとして熊本県内ほとんどの市町村で収集される資源物を取り扱っています。古紙の選別加工、瓶、缶、ペットボトルの選別、金属くず、廃プラスチックなど様々なものを取り扱っています。その他にも一般家庭や各事業所、工場などから排出される資源物や廃棄物の収集運搬と適正処理、また様々な資源物の再生資源化を行っています。
もうほとんどのものを取り扱ってらっしゃる、はい、ということですよね、はい。そんな石坂グループさんが、特にやはりね、環境に特化して、今回も出展されますけれども、はい、こういった啓発活動も行われるようになったきっかけというのはどんなことなんでしょうか。
はい、近年では、地球温暖化や PM2.5 などの環境問題が問題となっています。そんな社会情勢の中で資源物や廃棄物を取り扱う会社として率先してこのような環境問題にも取り組んでいこうというのがきっかけです。また私たちの仕事の内容を多くの市民の皆様方に理解してもらうことによって、リサイクルへの関心が生まれ、環境問題に興味を持っていただくきっかけになればと思ってやっています。
ねえ、これゴミはね、出したら終わりじゃないんですよ。そっからがあるんですからね。
はい、そうですね。
で、いろいろもう資源物の再生、リサイクル、リユースを行ってらっしゃると思うんですが、はい、やっぱりそういうこう事業活動されてる中で、はい、これは困るなとか、はい、問題点とかいろいろあると思うんですけど、はい、ちょっといくつか紹介してもらえますか。
はい、そうですね。回収された資源物をリサイクルする上で異物の混入が一番の問題となっています。
はい、
例えば中身が残ったものやタバコの吸い殻など、そういった異物が入ったペットボトルや空き缶、空き瓶など、そういったものがこれにあたります。このように異物が混入しているものはリサイクルをする妨げになってしまいます。ですので、そのまま排出するのではなく、捨てる前に一度洗ってから出すということを習慣づけていただければなと思っています。
これ缶、瓶、はい、ペットボトルなんかに、はい、タバコの吸い殻が入ってたりする、
はい、
リサイクルできないですよね。
そうですね、はい、
ねえ、はい、あと最近、熊本市の場合でいきますと、プラスチックゴミなんて、これ洗って、はい、でね、ちょっと出してくださいみたいな話になってるじゃないですか。
はいはい、
あれもね、どれぐらいの度合いで洗ったらいいのかってちょっと毎回悩むんですけど、
はい、ですね、異物が残っているもの、例えばお弁当の殻に食べ残しがあるというものは全て取り除いていただいて、あとは簡単に汚れが落ちそうなものはさっとすすいで出していただくというようなぐらいで大丈夫です。
じゃあもうゴシゴシ洗わなきゃいけないとか、はい、そういうもんでもない。
そこまですると、水資源が逆に無駄になってしまうので、はい、食器洗いの残りのお水ですとか、そういったものを使って洗っていただければ、環境にも優しくリサイクルができるかと思います。
じゃあもう基本さっとこう流すぐらいでいいと、
はい、
で、
はい、
しつこい汚れとかで落ちそうにないやつはどうしたらいいんですか。
そういったものはもともと最初から燃えるゴミに出していただいた方が、じゃ逆にリサイクルの効率が上がるというような形です。
なるほどね。
はい、
プラスチックゴミとかも回収されて、はい、ね、当然洗われるわけでしょ、もう一回。
はい、そうです。はい、
でそこで洗うからいいじゃんなんていうふうに思うとダメなんですか。
は
い、
そうですね、リサイクルをする上で回収をして工場に運んで選別をしてリサイクルの流れがあるんですが、その期間の間に汚れが腐ってしまったり、そうするとですね、その他の綺麗なものにも移ってリサイクルできなくなってしまいます。
なるほどね。じゃあもうちょっとその辺は、加減はありますけれども、皆さんそれぞれ見極めていただいて出していただいた方がいいと、何でもかんでも燃えるゴミ、何でもかんでもプラスチックってわけじゃない、
そうです、
いうことですね。はい、あとほらペットボトルとか、これ缶瓶もそうですけど、 ちょっと洗った方がいいって聞いたことがあるんです
か。はい、はい、そうですね。その方がリサイクルする上では非常に効率が良くなります。
これもちょっと度合いがね、はい、軽く揺すぐぐらいでいいのか、
そうですね、しっかり、はい、軽く揺すいでいただいて出していただけると非常に綺麗になります。
あの中身がちょっと残ってたりなんかすると、
そうですね、あまりリサイクルできなくなってしまうので、はい、それもプラスチックのことと一緒で、うん、はい、うん、綺麗に洗って出していただくと非常にリサイクルしやすくなります。
はい、ということですね、皆さんね、はい、ちょっと、まあ、今日からでも早速ね、はい、やっていただきたいなと思いますね、はい、それからですね、一昨年になりますけれども、エコポート九州というリサイクル工場が完成しておりますね、はい、こちらはどんな施設ですか。
はい、株式会社エコポート九州は熊本新港に2010年10月に開業いたしました。捨てればゴミ、分ければ資源という観点から、特にここでは機密文書の溶解処理とプラスチックの選別、再資源化、そして新燃料の製造など様々な手法と最新への技術の導入などによって新しいリサイクルに取り組んでいます、うん、中でもエコポート九州では紙のリサイクルとしてエコパルというシステムを導入しています。このエコパルシステムとは、紙の中でもお客様の個人情報を含むような機密文書の処理に特化したリサイクルシステムです、
はい、
リサイクルするにあたってシュレッダーのように紙を細かく切り刻むとリサイクルできなくなってしまいます。そこでエコパルでは水で紙を溶かすという方法で処理を行います。溶かすことにより箱を開けずにそのままの状態で処理できるので、人の目に触れることなく処理することができ、セキュリティを守ったままでしかもリサイクルするという両立をすることが可能です。
なるほどね、うん、これプラスチックのもやってらっしゃいますね。
はい、そうですね、プラスチックリサイクル事業もやっているんですが、市民の皆様がプラスチックゴミの日に排出されたプラスチック製容器包装を赤外線を使った機械で光学選別し、ポリプロピレンやポリスチレンなど6種類の素材に分けた後洗浄してプラスチックの原料となる再生樹脂を製造しています。
いやー、同じプラスチックでも6種類に分けるんですか。
そうですね、はい、いろいろな種類があるのでそれぞれを機械を使って選別してます。
はあ、まあ、詳しい内容はですね、当日環境フェアの会場でもちょっと紹介もね、はい、されてるということですから、はい、足を運んでいただきたいと思いますが、はい、実はもっともっと詳しくね、知りたいよ、勉強したいよという方のために、はい、実はその、まあ、エコパルのシステムなど見学もできるんですね。
はい、そうですね、はい、お一人様からでもご案内させていただいてます。お申し込みはエコポート九州伊坂グループホームページからのお申し込み、またはお電話で直接 お問い合わせいただいても構いません、うん、担当の者が対応させていただいてます。工場見学ではリサイクルの様子を間近で見ていただけるようなコースを回っていただいたり、実際にリサイクルされてできたもののサンプルを見ていただいたりしています。ほとんどの方がなるほど勉強になったと言ってくださったり、今日からもっと分別するよなどと言って帰っていただいています、うん、団体のご見学も案内させていただいてますので、学校やクラス単位での社会科見学などもご相談ください。
結構今たくさんいらっしゃってるんですかね。
はい、はい、そうですね、毎月100名以上の方が見学勉強に来ていただいています。
これ今お一人からでもとおっしゃいましたけども、はい、まあ、とりあえず申し込みさえすれば一人でも行けると、
はい、そうです
いうことですから、で、はい、ちゃんと説明していただく方がつくんだそうですね、
はい、
ね、工藤さんも説明、
はい、説明担当させていただいてます。ということですから、
ぜひね、皆さんお出かけいただきたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて、今週末土日18日19日には熊本環境フェアにも出展をされますけれども、はい、ここではどんな内容になりますか。
はい、石坂グループエコポート九州の合同ブースではオリジナルハガキを作ろうというコーナーがあります。
はい、
このコーナーでは紙をリサイクル処理してできた紙パルプというのを使って自分だけのオリジナルハガキを作る体験ができます。当日は紙のリサイクルのミニ版のような形でオリジナルハガキが作っていただくことができます。
はい、
またガラス瓶からガラス瓶の原料と なるガラスカレットを生産してできるビーズ玉があります。このビーズ玉を使ってのオリジナルのブレスレットを作る体験もできます。
これは紙パルプを使ってからハガキを作ると、
はい、そうです。
なんか難しそうですけど、
ですね、紙を溶かしたパルプを簡単なキットがあるので、うん、そこに実際に流し込んで紙をすくような作業で小さなお子様でもできるような、
できる、
はい、
なるほどね。ビーズの方はどうですか？
ビーズもですね、ちょっと今つけてるんですけど、
あ、これですか？
はい、
あら可愛い。これリサイクルから作ってるわけ、
はい、ガラス瓶から作ったビーズ玉を使ったビーズのアクセサリーで作っていただいてます。
へえ、これ子供たちはちょっと女の子なんか特に ね、やりたいんじゃないですかね、はいはい、これ参加費とかは特に必要ないんですかね、はい、
来ていただければ随時していただけます。
はい、ですので、まあ、開催の時間中はどなたでもいつでも大丈夫ということですから、はい、小さいお子さんでもね大丈夫ですね、
はい
はいはい、親子でぜひご家族でブースにお越しいただきたいと思いますね、はいはい、お問い合わせなどにつきましては石坂グループ電話番号は 096-389-5517 096-389-5517、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。さあ、もうね今週末にいよいよ迫ってきましたこの環境フェアですけれども、はい、この工藤さん自身はどうなんですか？こうやってこうイベントなんかよく出られたりされてるんですか？
はい、そうですね、はい、イベントに一緒に参加して子どもたちと一緒にハガキを作ったり、うん、ビーズのアクセサリーを作ったりさせていただいてます。
なるほどね、はい、紙すくなんかもう結構うまいんでしょ本当は。
そうですね、一応パルプを作る担当をしてるので、
はい、パルプ職人、
パルプ職人でやってます。
そうですか、はい、じゃあ分かんないことがあったら工藤さんに聞いてください。
そうですね、濃度も完璧に作ってます。
はい、濃度もあるんですね、
はい、
ちゃんとね、
はい、
なるほどね、まあ、こういったいろいろなお話を聞きながらねまた作っていただくと、
はい、
紙とかリサイクルとかいろんなことをね、はい、勉強できるんじゃないかなと思いますんでね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、
はい
はい、それからですね、会場にお越しになる方は、まあ、お持ちのマイボトルマイバッグ、ね、お持ちの方ぜひ活用をしてください。それから当日会場周辺は交通混雑が予想されますので、極力、公共の交通機関を利用してお出かけになってください。それから会場内にはおもちゃのリユース買い子ショップがオープンしますので、まあお子さん用のおもちゃでいらないものがあればですねぜひお持ちいただくと会場で交換ができますからね。そして、トヨタ、ホンダ、日産、三菱話題のエコカーの試乗も可能となっていますのでぜひいっぺんに4社乗り比べということもできますからね、そして19日にはくまモンも遊びにやってきます、それから、過去最大40以上の体験と展示が行われます環境フェアですけれども、まあ、この参加されることでね環境活動へのきっかけが見つかるといいなと思います。ぜひ会場へ運んでください。熊本環境フェア2013、この詳しい情報は熊本市のホームページまたは市政だより5月号をご覧ください。お問い合わせは熊本市環境政策課電話 096-328-2427 096-328-2427 までどうぞ、ということで、今日お越しいただきましたのは有価物回収協同組合石坂グループ、そして株式会社エコポート九州を代表して広報担当の工藤蘭さんでした。工藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。